すでに2週にわたりまして、新約聖書のフィリピの信徒への手紙の2章に記されている御言葉を学びながら礼拝を守ってきました。簡単に振り返ってみますと、この御言葉が語れるきっかけになりましたのは、フィリピの教会、フィリピという町にある教会の中に起こった一つの問題が問題でありました。その教会に集まっている人々の間に、お互いに一つになれないという不一致やすれ違い、摩擦というものが生じていたようであります。でこれは私たちも日頃経験することであります。適当に距離を取って、うまくやっておけば済む、そういう関係であれば、そうした不一致や摩擦というものを避けることもできるでありましょう。しかしお互いの関係が、近く親しく、また大事なものになればなるほど、それでは済まされない、きれい事では済まされないのがやはり人間関係です。断るごとに何かと難しい問題が生じることも、それは十分あり得ることです。でそれは教会においても同じということができるでありましょう。いや、むしろ教会のように神の恵みによって集められて、その恵みを分かち合い、明かししていく務めを与えられている、そういう交わりであるからこそ、私たちはそういう問題が起こることを決して怪しんではならないし、またそういうことが起こった場合に、それを自分たちの課題としてしっかりと受け止めていく必要があります。そんなトラブルめいたことにいちいち関わるのは、一面では何かバカバカしいことのように思える面もあるかもしれません。しかしバカバカしいと、もっともらしいことを言って、そういうことに目をつぶって蓋をしておくならば、教会に与えられた恵みというものはいつしか失われてしまう、そういうものです。また反対に言えば、そういう課題を心を尽くして見据えながらしっかり取り組んでいくときに、いや、そういうときにこそ私たちは人の思いを超えた天の聖なる喜びを、神の恵みを見出すことができる。空を見上げていたって神の恵みなんか降ってこないんです。私たちが目の前に起こる、面倒とも言えるようなことに心を尽くして、心を注いで取り組んでいく中で、初めて私たちは天の喜びを、神の恵みを互いに見出していくことができるし、分かち合っていくことができる。フィリピの教会に生じたこういう問題にパウロが心を痛めてこのように語ったのは、そしてそれが聖書として教会の中に残されてきたのは、まさにそれこそが神の恵みであるから、そこにこそ教会を生かす、教会を本当に生かす命の源があるからであります。そしてもちろんそれはただパウロ個人の願いというだけではなくて、神ご自身がそのように私たちに願っておられる、神ご自身がそのように私たちにその恵みを生きるように願っておられる、その御心に他ならないのです。ただそうした課題が大事だからといって、ではどのようにそうした課題を受け止めていくのでしょうか。パウロはここで何らかの処世術といいましょうか、人間的にうまくやっていくような知恵やアドバイスを与えているわけではありません。むしろここにおいてこそ彼はイエス・キリストにおける神の御心を指し示していく、私たちを捉えているその罪というものから私たちを救い出そうとする、私たちをそういう罪から神の恵みを生きるものへと作り変えてくださる、その神の御心を、救いの御心を私たちの心に刻みつけようとしておられる、しているのです。 まあ、先週に引き続いてこのフィリピの信徒への手紙の2章6節以下の御言葉を通して、まあ、このここに示されている神の恵みの御心を思い巡らしたい、そのようにして神様を礼拝したいと思っております。まあ、そこで、まあ、先週申したことと重なる面もあろうかとは思いますが、改めてこの神の救いの御心が示されている第一の言葉として、まあ、6節7節にある御言葉を改めて見たいと思います。まあ、6節を見ると、まあ、このように言われる、語られていくんですね。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり人間と同じものになられました。で、ここで大切なのは、まあ、イエス・キリストという方なんですけれども、何よりもそのイエス様が私たちの救い主となるために神の身分でいらしたのに、そのご自分を無にして神の子としての身分をかなぐり捨てるようにしてしもべの身分になられた、そういうことです。まあ、このフィリピの信徒への手紙の2章に関しましては、まあ、ましてやそのお互いが一致し合うように受け入れ合うように、まあ、そういう話からすべてが始まっておりますので、要はイエス様のように私たちも謙遜になりましょう、イエス様のようにお互いへりくだってイエス様を見習って、イエス様を良いお手本として見習って、お互い謙遜にやっていきましょう、そういう話が始まっていくように受け取られがちな面があるんですね。で、この新教で今私たちが使っている新教大学の聖書でも、その2章の初めの込み出しにキリストを模範とせよとありますので、むしろそういうイエス様をお手本として仲良くやっていきましょうみたいな理解が強いように言えるかもしれません。で、そういう理解に立ちますと、ここで言うしもべの身分というのは、何かこう私たちが模範とするべき気高い姿としてこう理想化される、こう美化される傾向があります。で、もちろんイエス様の歩みには私たちが本当に模範とすべき、その後に従っていくべきもの、そういうものがあるでしょう。私たちもまたそうしたものによって自分の目指すべき道筋を見定めていくということは大切かもしれません。しかし、ただそういうものを美化して私たちのお手本にしようと思うだけであるならば、私たちはその道筋を見出すことが実はできないのです。で、何よりもここでしもべの身分と言われておりますのは、まあ、文字通り言えば奴隷の身分です。で、普通に考えれば奴隷なんていうものは、私たちがそれだけがごめんだと、自分を奴隷のように扱う人がいれば当然嫌なんですね。そういうものには顔を背けたくなりますし、そのようにペコペコしている人を見れば私たちはむしろ軽蔑するでありましょう。でもイエス・キリストはそのような奴隷の身分にご自分を置かれたと言われているのです。で、なぜか、それは何よりも罪の奴隷となってしまっている私たち人間をその罪から救うためでありました。イエス様は遠い空から私たちをただ救って見せるわけでないんですね。 奴隷の身分になってしまっている、陥ってしまっている、奴隷にとらわれてしまっている私たちを、その奴隷の身分から救い出すために、ご自身私たちと同じ罪の姿になってくださった。この奴隷の姿になって私たちのところに来てくださった。そこに私たちの救いの道が始まるんだということ。それがこのパウロが語っている、聖書が語っていることの一番の要点です。ですからその後、8節を見ますと、さらにそのイエス様の歩みがこのように語られていきます。へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。まあ、死に至るまでイエス様が十字架に仕えて死なれたということは、一般にもよく知られておりますけれども、死に至るまでと言った後に、わざわざパウロは、しかもそれも十字架の死に至るまでと言い直すようにして、十字架の死ということを強調しています。で、この十字架の死というのは、当時の感覚で言えばまさに、犯罪者が、罪を犯した者が裁かれる、そういう死なんですね。犯罪者が神からも人からも呪われたものとしてその身に負わなければならない罪人の死に他なりません。ですからそれはイエス様が人を救うために自分を犠牲にされた、そういう英雄の英雄的な死であるかのように言うのは、はっきり言えば誤りです。もちろんイエス様の十字架の死には人を救う絶大な力があるということを私たちは信じているわけですが、でもそれはイエス様の死がそういう崇高な英雄的な死だったからそういう力を持ったというのではないのです。むしろイエス様は私たちの救い主となるために、私たちをご自分の身に背負うように、背に背負うようにして、神様の救いのもとに導くために、私たちと同じ罪人となられた。そして私たちが死ぬべき罪人の死を死なれたのです。ですから、その十字架に向かって歩まれたイエス様のご生涯には、常に激しい戦いがありました。私たちはその神の御業をやはり思い起こす必要があるでしょう。激しい戦いを通して私たちを救おうと決意された。そして実際に救ってくださった神の御業をやはり思い巡らす必要があるでしょう。まあ、ここで面倒ですけれども、同じ新約聖書のヘブライ人への手紙の5章、というところを見ていただきたいと思います。まあ、少し、さらに後ろの方になりますけれども、新約聖書の406ページ。新約聖書の406ページですね。ヘブライ人への手紙。で5章、まあ、上の段、5章の7節から、まあ、10節、このように記されています。キリストは肉において生きておられたとき、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに引き入れられました。キリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。そして完全なものとなられたので、ご自分に従順であるすべての人々に対して永遠の救いの源となり、神からメルキゼデクと同じような大祭司と呼ばれたのです。まあ、細かいことを みますといろいろ難しいことがあるかもしれませんが、はっきりとしていることは、ここには英雄のように堂々と、また何の痛みも苦しみも感じないで颯爽と十字架へと向かっていったイエス様の姿はありません。激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、これは福音書をまた改めてお読みになれば、どういう場面があったか、一つ一つ思い起こされると思いますけれども、イエス様は何も神の子として、堂々と、常に堂々とし、人々を救ってやった、そういう歩みじゃないんですね。むしろその救いのために、私たちの救い主となるために、激しい叫び声を上げながら、時に涙を流しながら、絶えず神に祈りと願いを捧げながら歩んでいかれた。そのお姿は八節において、御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれた。そう、そこまで言われております。全能なる神の子なんだから、何も今さら何かを学ぶ必要はないではないのか。私たちはそう思うかもしれません。で、難しい理屈を言えば、あれこれあるかもしれません。ただ、イエス様は、そういう神の子善とした英雄のような道を歩むことを選ばれたのではなくて、私たちの救い主となるために、私たちの奴隷の身分に入ってこられ、神様のことがわからない、神様に従うことができない、私たちのその罪と苦しみと悩みのすべてをその身に負われたのです。そうした一つ一つの私たちの抱くような一つ一つの苦しみを、イエス様ご自身が人間として味わいながら、十字架の道を歩まれ、私たちをその罪から救ってくださる救いの道を開いてくださったのです。神の子であるイエス様でありながら、これほどの戦いと苦しみを担い続けて初めて歩みうる歩みでありました。それは英雄的な道でもないし、私たちが模範としましょうと軽々しく言えるような模範的な道でもなく、ただ私たちを愛してくださった神様が、この私たちを救うためにどんな人をも決して見捨てることがないと決意された神様が、私たちをその罪の支配から解放するために歩まれた、そういう道に他なりませんでした。しかもこれはイエス様が自分で決めた道でもなかったんですね。ヘブライ人への手紙のこの部分でも従順という言葉が使われています。それはイエス様がご自分を使わされた父なる神の御心を求めて、その父なる神の御心を信頼して従って行かれたということを意味しております。神様に従うことができない私たちのために、その私たちに代わってイエス様が神に従う道を学び続け、私たちのために開いてくださった。その神の御心が全てなんです。そしてそうであるからこそ、このヘブライ人への手紙の5章ですが、9節10節に、もう一度見ますけれども、このように最後言われてるんですね。そして完全なものとなられたので、ご自分に従順である全ての人々に対して永遠の救いの源となった。 このような神の御心に従って十字架へと向かうご自分の生涯のために魂を注ぎ出されたイエス様の道によって、イエス様のその歩みによって私たちに永遠の救いの源が与えられた。そのようなイエス様こそが私たちにとっての永遠の救いの源となってくださった。それがキリスト教の福音のメッセージであり、その中心であります。まあ、最後にもう一度、初めのフィリピの信徒の手紙の2章に戻っていただいて終わりたいと思います。まあ、8節9節、フィリピの信徒への手紙の2章の8節と9節をもう一度見てみます。へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。まあ、ここでも十字架の死に至るその道は神の御心に従う従順の道であったということが語られていたこと、改めて気づかれると思います。イエス様ご自身が人間の思いを超えた神の御心を見つめ続け、その神の御心に信頼し続け、その十字架の道を歩み通された。そして神はそのイエス様の歩みを喜ばれて、旧説にあるようにキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになったと言われております。まあ、これは言うならばイエスキリストの復活、さらには神の右に上げられていく昇天を、まあ、意味しておりますけれども、ただイエス様だけの話をしているわけではないんですね。ここでイエス様があらゆる名に勝る名を与えられた、まあ、それは一体どういうことか、まあ、難しい話をすればいくつかありますけれども、まあ、端的にもう結論だけ申しますと、イエス様こそが私たちにとっての永遠の救いの源となったということを意味しています。この方にあらゆる名に勝る名、つまり救い主としての唯一の救い主としての名前が与えられた、この方にこそ本当に私たちを罪から救ってくださって新しい命に生かしてくださる、その救いの源が、救いが与えられた、そういう意味です。このイエス様において私たちはどんなところにあろうと、どんな時であろうと、もっと言えばどんな罪の中にあろうと、イエス・キリストにあってその罪から救われ、神の命に預かって生きることができる、そういう道が開かれたのです。そのイエス・キリストが私たちに与えられている、そのイエス・キリストによって私たちが神の命に預かって生きる道が与えられている、そこに私たちに対する神様の愛があります。この地上に生きる限り私たちは罪人です。聖書が語るところによれば、私たちは罪を犯さずに生きることができない、そういう罪人に他なりません。へり下ることができないし、神様に全てを委ねて従うことができない、そういうものです。何事においても利己心や 虚栄心に駆られて互いに張り合い争い合い傷つけ合って生きるような歩みを免れることができないものです。しかもそのことに気がついたとしても自分の力ではどうすることもできない、そういうものです。しかしそういう私たちにとってイエス・キリストが永遠の救いの源となってくださった、そういう私たちがどんな罪の中にあろうとも神様に罪許されてその命を生きる道となってくださいました。私たちはそのイエス様の源から水を汲みながら、救いの水を汲みながらこの地上の歩みを歩んでいくのです。まあ、聖書にはイザヤ書の12章3節ですので、ご覧になりたい方は後になって、見られたらいいと思いますが、イザヤ書の12章3節にこういう言葉がありました。あなたたちは喜びのうちに救いの泉から水を汲む。あなたたちは喜びのうちに救いの泉から水を汲む。私たちにイエス・キリストという永遠に尽きることのない救いの泉が与えられている。その救いの泉から水を汲みながら、その水に預かりながら、私たちは救われた命を生きていく、そして共に神にあって共に喜び合い尊び合い、お互いの存在を許し合い受け入れ合いながら生きていく、そういう歩みが与えられているのです。繰り返しますけれども、私たちは罪の中にあるものであり、過ちを犯すものであり、互いに傷つけ合うものであるかもしれない。しかしイエス様の中に永遠の救いの泉がある。互いに許し合い受け入れ合い分かち合うことのできる確かな命がそこに与えられている。私たちはその救いの泉からいつも水を汲み上げ、喜びのうちに新しい命に作り変えられて互いの交わりを生きていく、そしてそこに示される神の恵みを証ししながら、神の恵みの豊かさを本当に分かち合い証ししながら歩んでいくのです。そのような豊かな務めに召されていることを、そのような豊かな交わりに召されていることを私たちは改めて思いながら、ここから始まる新しい週の歩みを歩み始めていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは罪を犯し、あなたに背く私たちを限りなく愛してくださって、御子イエス・キリストによって新たにあなたの子として救われ、回復される道を開いてくださいました。その救いの御業において、どれほどの戦いがあなたのうちにあったか、どれほどの命がイエス・キリストによって注ぎ出されたか、御言葉を通して知ることができ感謝をいたします。どうぞ、私たちがどんな時にも永遠の救いの泉であるイエス・キリストを見上げて生きることができるように導いてください。そして、罪深い地上の歩みにありながら、いつもあなたのもとから水を汲み、あなたの恵みを互いに豊かに分かち合い、明かししていく務めに生きることができるように帰りてください。今日の 定期総会の上にも、どうぞそのようなあなたの救いの御心がさやかに示されますよ。私たちの歩みがそのあなたの救いの恵みの御心にかなうものとして新たに示され、それに従う決断を与えられていくことができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。